障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、先月なんですけども、世田谷サービス公社主催の0歳からのキッズコンサートという催しに4歳の娘と一緒に行ってきました。会場は去年リニューアルしたばかりの玉川区民会館玉川せせらぎホールでした。出演はしましまの音楽隊の皆さんだったんですが、クラリネット、サクスフォン、そしてホルン、トロンボーン、打楽器、いやクラシックから童謡、アニメソングなどなど、本当に様々なジャンルの音楽を楽しませていただきました。まあ、コンサートというとですね、子連れだとちょっと難しいんじゃないかなって思う方多いと思うんですが、こちらは全然違うんです。歌っても踊っても、そして泣いても OK っていう、まさにみんなに優しいコンサートでした。しかもステージの前に子どもたちが自由に動けるフリースペースを作ってくださったんで、娘は最前列で飛んだり跳ねたりして、体を全体使って全力で音楽を楽しんでいました。本物の楽器の音色、そして響きを目の前で体感できる素晴らしい機会なので、もっともっと多くの方々に知ってもらいたいなと思います。また耳寄りな情報があれば番組でもお伝えしますね。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。あなたはコーダをご存知ですか？聞こえない、または聞こえにくい両親を持つ聞こえる子どものことを指します。チルドレン・オブ・デフ・アダルツの頭文字を取ってコーダと呼びます。最近では映画などでも取り上げられているので、少しずつ知られる存在となっていますが、本日のゲストは、そんなコーダとして手話アートを展開しているイラストレーターの門秀彦さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コーダという言葉、私実は恥ずかしながら知らなかったんですけども、はい、この言葉っていうのは昔からあったんですか？
日本にはなかったですね。
あ、
おそらく、
はい、
なので僕自身も大人になってから、25歳、5、6歳の時に、
はい、
僕は九州の長崎なんですけど、
はい、
東京に出てきたのがその頃なんですね。その頃に知りました。
知った時ってどういう気持ちだったんでしょうか？
なんかね、
はい、
こう僕、まあ、考えたら分かることなんですけど、同じ、僕と同じように両親がろう者の、で聴者の子供たちっていうのはいっぱいいるっていうのは、まあ、考えたら分かるんですけど、だけどもなんかこう、それは世界中に同じ、まあ、思いというか同じ経験をした人たちがいるんだっていうふうに思って、はい、なんか嬉しかったですね。
嬉しかったんですね、はい、門さんはろう者のご両親をお持ちということなんですが、
はい、
子供の頃にどういうことを経験されたのかっていうことを少しお話ししていただいてもいいですか？
はいはいはい、
うん、まずコーダであることっていうのをどのように感じていましたか？
子供の時からお父さんお母さんはろう者といっても人によりますけど、
うん、
声を出すんですよ。
うん、
まあ、おいおいみたいなのから始まり、
はい、うん、
聞こえはしないですけど、別に声帯はあるので、
はい、
ただ自分の声が聞こえないんですね。
そうですね、
まあ、コントロールで、うん、しにくいというか、
はい、
でも声を割と出す方だったので、その言葉で覚えてるというか、
はい、うんうん、
プラスうちのお父さんとお母さんは手話をこう叩き込むような感じではなく、はい、まあ、自然と覚えたらいいんじゃないみたいな感じだったので、
うんうん、
なので今思えばホームサインみたいな手話の中でも割とこう簡単なというか、
はいはい、
そういうものプラス 声だったり、まあ、ジェスチャーだったり、なんかそういうものを混ぜたようなこうおおらかな手話というか、
あ、
そんなので育ったので、
あ、
そうそう不便とはあんまり思ってなかったですね。
ご兄弟はいらっしゃるんですか？
はい、うん、4つ上に兄がいます、
うんうん、あ、お兄さんもいらっしゃって、
はい、
じゃあお兄さんも聞こえる？
そうです、
あ、じゃあコーダである？
そうです。
あ、
だから兄とは手話で話すとかじゃなくて、
うん、
あの普通に声で話すし、
はい、
まあ、それが普通でしたね。
うん、
まあ、例えば僕と兄の会話をお父さんとお母さんがわからないみたいなことも、
うん、はい、
あの、まあ、そんなもんだろうみたいな、
うん、
でこんな話してんだよっていうのは後から、
はい、
まあ、僕が言ったり兄貴が言ったりみたいな感じで説明しますけど、
うん、そうですね、
はい、
だからあの今聞いている感じだと、うん、そこまで苦労したとかじゃなくて、まあ、当たり前のように生きてきたっていう、うん、そういう感じなんですね。
そうですね、
うん、
でうちのお父さんもお母さんも、
はい、
割とこう友達が多いというか、
へ、
ろう者の人からも慕われてたり、う
んうん、はい、
あの、まあ、近所の人も加藤さん、うん、加藤さんみたいな感じで来るんで、うんうん、あの僕はすごくお父さんもお母さんも大好きで、はい、
うん、
お父さんが一番かっこいいぐらいな、
おお素敵、
あの、うん、そう、お母さんも一番綺麗だと思ってましたね、う
ん、はい、いや今も思ってらっしゃると思うんですが、まあ、そんな加藤さんなんですけども、
はい、
今イラストレーターとして活動されてますよね、
はい、
子供の頃から絵を描くっていうのは好きだったんですか？
今にして思えばですけど、
はい、
僕保育園に行っても、うん、あんまりなんかこう友達ができなかったんですよ。
あ、
うん、何しろ大人数でワイワイするのができない、
苦手だったんですね。
そうなんですよ、
うん、
なので必然的に端っこでなんか絵を描いたり、
はい、うん、
積み木したり、
うん、
粘土で遊んだりみたいな子だった
ん
です
、はい、うんうん、
まあ、絵を描いてると他の
子供たち
の、はい、まあ、1人、うん、2人が来て、
は
い、で僕の絵を見て、
うん、
加藤くんね、うん、ちょうだいちょうだいみたいな、
あ、上手だから絵が、
うーん、なのか、まあそれで
好きかもって、
それをきっかけに話をするようになるみたいな、
うん、うん、友達ができる、
まあ、そうです、
ツールだったんですね、
はい、まあ、それでちょっと嬉しくなって、
そうですよね、
保育園で描くの絵って、うん、まあ、1枚2枚しかあげれないじゃないですか、
うん、
そうするとこう欲しいって子は他にもいたので、
すごい、
家に帰っていっぱい描いて、
うん、
で次の日持ってって
みたいな感じ
をやってましたね。
そうだったんですね、うん、ご両親とのコミュニケーションでは絵でこう表現するとかそういうのはなかったんですか？
ちっちゃい時はなかったです、
うんうん、
普通に僕が日常生活で覚える手話でこと足りるというか、
はい、うん、
だんだん小学校中学年高学年ぐらいになってくると、
はい、
お父さんお母さんにこう話したい内容がだんだんこう複雑になっていくというか、そうすると僕が日常会話で覚えた手話ではこう足りなくなってくる、
ね、うん、そうですね、伝えきれない、
うん、そうです、だからなんかやってんですけど伝わってないことがわかるわけです、
うん、
自分で、
うんうんうん、
まあ、表現してないので、
はい、
それで、
うん、
で文章書くのもまだそんなに文章でスラスラ書くみたいなこともできないので、うん、はい、それで絵を描いて、
うん、
絵と、まあ、なんか手話とジェスチャーと、
うん、
みたいな、
うん、ので
会話をするようになって、
はい、あ、すごいな、なるほど、
だから本当に、
はい、
学校をまず描いて、
うん、
そこから通学路を描いて、
はい、
で、
うん、
どこそこの階段を降りたところにある、
うん、
空き地みたいなところに行って、
うんうんうん、
何誰々くんと一緒に関係したんだみたいな、
うんうんうん、
まあその時にこうであでみたいなことはもう演じながら絵とこう一緒にこう説明するみたいな、
はい、
そういう絵でしたね。
両親もうんうんって、ね、聞いてくれて、
そうです、なので親は僕がその説明のために返した絵は、
はい、
まあ、筆談に近いというか、
うんうん、そうでしょうね、
なので、うんうん、子供の頃から絵が好きみたいなことは思ってたのかな。人に話すとそれはなんか絵だねみたいな、アートじゃんそれって言われるんですけど、
はい、
家族の中では そういう感じではないので、
うん、そうですよね、伝えるためにその手段だったっていうことですもんね、
はい、
でも手話っていうのは、うん、先ほどおっしゃってましたけども、簡単なもうすごいこう優しい手話みたいなものから始めたっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、やっていくうちにどんどん覚えていくものなんですか、それともちゃんとお勉強を後からしたんですか。
はい、いや覚える機会は、勉強する機会はなかったですね。
へ、
いわゆる我が家手話みたいな、
うん、
まあなんていうんですかね、ちょっとずつ複雑になんかこう、まあ、絵も交えていろいろやってると、うん、お父さんお母さんたちの返答の中にある手話もちょっと増えてくるじゃないですか、
は
い、
それを見て
なんとなく増えていくって感じですかね、うん、
へー、すごいですね。なんか後半もいろいろとお話をお伺いしたいんですが、
はい、
まずこの番組リクエスト曲を受け付けているんですね、
はい、
門さんのなんかおかけしたい曲ってありますか、
はい、じゃあ小谷美佐子さんっていうシンガーソングライターの方の、
はい、
僕の絵という曲を。
なんかすごい
友達なんですよ。
あ、へ
え。まあ僕の個展に来てそれで知り合って、
ああ、
それでその子がね、
うん、
その当時なんか辛いことがあったのかな、なんか落ち込んでるみたいな話だったので、
うんうん、
詩を書いて送ったんです、
はい、え、
まあその時書いてた詩ですね、
ああ、
これぴったりかもしれないと思って、
はい、
それを送ったら感激してくれて、
うん、
これに歌詞を足してちょっと歌にしたいんだけどいいかなって言うから、それは僕も聴いてみたいって言って、
はい、
出来上がった曲ですね。
皆さんにも聴いていただきたいと思います、
はい、
小谷美佐子僕の絵。小谷美佐子僕の絵でした。作詞は門さんです。
半分以上
が門さんです
、はい、
本日はコーダとして手話アートを展開しているイラストレーターの門秀彦さんをお迎えしています、
はい、
さあ門さん、
はい、
展示ワークショップそしてグッズショップみたいなこうイベントのようなものを大学などでも開催されているんですね、
はい、そうですね、
うん、それが、7月もあるということなんですけども、そうなんです、
今年の4月から始まって7月までのプロジェクトなんですけど、
はい、
その、まあ、最後の方に、
はい、
途中に学生の人たちと一緒に作品制作をしたり、その展示をしたり、
はい、
みたいなこともやるんですが、7月はライブペインティングをやるですよ。
楽しそう。
でいつもは僕クレヨンで、
うん、
段ボールに描いたりとかするんですけど、
ええ、
この時の武蔵野美術大学っていう、うん、武蔵美っていうところでやるんですけど、
はい、
うん、そこのでかいこうガラスがあるんですけど、
うん、はい、
ガラス面が、
はい、
でそこにガラスにかけるクレヨンみたいなのがあるんですけど、それで描くことになりました、うん、で講師の助手の方がいるんですけど、
はい、
その方がね昔の電子ピアノというか、
はい、
ローズピアノっていうのがあるんですけど、
うん、
演奏する方なんですよ、
はい、
なので、まあ、コラボしてやろうって言ってその2人でやります。
こういうコラボレーションっていうのは多くやってるんですか。
そうですね、僕ライブペインティング始めたのは、
うん、
もともと僕の絵を見たミュージシャンの人が、
はい、
即興で僕の絵からこうインスピレーションを受けて、
はい、
即興で歌を歌いたいっていう話があって、でそれを僕の個展会場の中でやったんですね、
はい、
まあ、やるってなった時に、
うん、
じゃあ僕はお客さんと一緒に見てるのかなって思ったんですけど、なんか僕もやりたいなと思って、じゃあ今度はその歌を聞いて僕も絵を描きたいって言って、
へえ、まあ、逆にこう、
そうです、
うんうん、
それで画材何がいいかなって探して、
うん、
で、あ、クレヨンがいいかもって言ってクレヨンで描くようになったんですね。
その、ライブパフォーマンスが7月12日土曜日と13日の日曜日10時50分から、はい、武蔵野美術大学の高野台キャンパス9号館5、はい、6階の EV ホールにて、はい、開催されるということで、生で見られるチャンスですね。
この日はオープンキャンパスの日なので、う
ん、いけるんですか皆さん、
誰でも来れて、僕の以外もいろんな
学生以外も
いろんなことを やってるんで、
学生たちもいっぱいいろいろやってて、そうです
、なので一日中楽しめるんじゃないですかね。
素敵。いや、ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います、はい、時間は1時から6時までずっと開催しているということです、はい、いやでも本当あの加藤さんの作品っていうのは、はい、NHK のアニメーションだったり、
はい、
キットカットのパッケージ、
はい、
スターバックスコーヒーの店内アート、
はい、
ホテルルームのプロデュース、
はい、
もう多岐にわたっていらっしゃいますよね。
そうですね、
なんかすごい、
そう、縁があって。あの、もともと僕はこうアートっていうのは、
はい、
社会の中にこう機能するもんっていう風なイメージがあるんです、
うん、
人と人の間にあるというか、
はい、
なのであの、まあ、アーティストによっては自分の世界観をこう作りたいみたいな人もいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、それはそれ、
うん、
僕がやりたいのはその人と人の間にあるアートをこうやりたいなと思ってるので、
うん、
まあ、そういうことをずっとやってたらなんかいろいろなことをやるようになってしまったんですね、
うん、
まあ、でも全てその人と人の間にあるっていう意味では全部同じです。
それがトーキングハンズっていうコンセプトなんですね。
そうですね、
うん、すごく素敵な言葉が書かれてるんですけども、
はい、
心に響くのは声だけじゃない、心をつなぐのは言葉だけじゃない、コミュニケーションは全ての人と人の間にある、出会い方をできるだけ楽しく、世界は全ての人に開かれている、入り口をできるだけ大きく平らに、伝えたい思いは全ての大切な人の数だけある、手をできるだけ伸ばして、もうなんかすっごい伝わってくる。
そうそう。
なんか角さんのこの作品一つ一つ見ると、うん、自然と手話が覚えられるというか、
そう、なんか僕意識あんましてなかったんですけど、僕絵を、まあ、僕の絵には人がいっぱい出てくるんですけど、
はい、
なんかもう全部人の、まあ、顔も手も足も全部手に見えるとか、
うん、
ってなんかすごい言われて、
うん、
あ、言われてみればそうだなって感じで、
うん、
なんかみんなこう、まあ、ジェスチャーだったり手話だったりでこう喋ってるように確かに見えるかもしれないなと思って、それは僕はそういう風にこう世界を見てたんでしょうね、子供の時から。
ポップですよね。
それもね、僕色弱なんですよ。
あ、そうなんですか。
ポップな色が好きとかっていうんじゃなくて、色はね、
うん、
どっちかというと学生時代はなんていうんですか、コンプレックスというか。
そうだったんですか。全く感じさせませんね。
でもなんかこう壁画を描くとかね、なんかこう自分の仕事として、
はい、
まあ、自分の作品としてこう絵を描くことになって、もういいやと思って自分が思うままに描いたんです。
はい。
そしたらなんか日本人じゃないみたいとか、
うんうん、
でそれでポップだって言われるようになって、
本当そうなんです。
じゃあこれがポップなのかなって思ってそのままやってます。
唯一無二ですよ、
はい、
たくさんのお話、はい、次回も伺いたいと思うんですけども、
はい、
これからどんな活動に力を入れたいっていうのあります？
僕としては同じスタンスでいきたいなと思ってますけど、
はい、
やっぱ出会う人が変わっていくので、
うん、
出会った人によって変わっていくような人生がいいなと思います。
私とも出会いがありました、
はい、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は高田として手話アートを展開しているイラストレーター門秀彦さんをお迎えしました。また次回もお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は音楽療法世田谷クラブの活動をご紹介します。音楽療法は音楽に合わせて体を動かしたり発声をしたり歌や楽器を演奏したりすることで心身ともに健康に導く方法です。これを専門家の指導の下で世田谷区の桜ヶ丘と烏山の区民センターの音楽室で定期的に開催しているのが音楽療法世田谷クラブです。今日は高齢の方を対象にしたセッションを取材してきました。京王線千歳烏山駅から徒歩1分の便利な場所にある烏山区民センターでの様子と参加した方のインタビューをお聞きください。
神山育子と申します。他のところで音楽療法っていうのを経験させていただいて、でちょっとそちらの方が終わりましたので、 同じ音楽療法をやってるということで、ましては私はカスヤに住んでおりますので、地元なので、あの大いに喜んでこちらに参加させていただきました。あのとってもスタッフさんが大勢いらっしゃるので、いろいろ工夫して楽しませてくださってるので、思いがけなく想定以上に良かったです。いつもの楽しさですね。はい、脳トレになります。年齢的にあの歌ったことがないんですけれども、どこかで頭の記憶にとどまっていたものが、ここで伴奏とメロディーがここ皆さんの前でご一緒ということもあって、歌えるということがなんか新しい発見でしたね。歌ってなんか頭の中にどっかにとどまってるんだなっていうのをつくづく感じてますね。皆さんとご一緒に、ね、楽しめるってことがとっても楽しみになってますね。本当に
今日は烏山区民センターでの音楽療法世田谷クラブの活動をご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。シュワーと奥深いな、でもあんまり難しく考えずにこう感じたままに楽しんだ方がいいんだなってのもすごく伝わってきました。門さんの作品もっともっと見たいな。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。